はい、どうも、沢田信也でーす。今回はですね、なんと、シン・ゴジラの話をするよよ
イェイ
イェイ
そして、今回話し相手になっていただくゲストの方は、まずは、ペガさんと、
はい、
ワンちゃんだよ。
はーい、どうも、お久しぶりです。
はいはい、まあ、お二人はね、過去にも瀬間さんにもよく出演していただいた経歴があるお二人なんですけど。
はい。
まあ、ペガさんとワンちゃん自体は初めてっていうところですよね。
そうなんですね。初めてなんですね。
めっちゃ緊張してます。
え？そうなんですか？いや、なんか僕は狭くて浅い奴らで、声はしょっちゅう聞いてるっていうイメージなんです
か？ああ、そうなんですか。僕は、ペガさんの多分、発信で、なんだっけ。
はい。
あ、やべ、出てこない。白石監督の。
あ、怖すぎですか？
あ、そう、怖すぎを見たんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんか、そこからすごい、ペガさんのことは、
はい。
存じ上げておりました。
ああ、ありがとうございます。
あのペガさんとついに。
いや、ほんとですよ。
いやいやいや、おかしいですよ。
もう、このすごい、なんか、全然言葉足らずになってるところから緊張させてほしいんですけれども。
なるほど。ペガさんがいるわけですからね。
いやいや、やめてください。いらない。
最近そのいじりどうなんですか、本人的には。もう、散々とか言われてますけど。
いやー、返しのボキャブラリーがないんで、そんなことないですよ、とか、ばっかり。
なんか、そういうのに、そんなことないですよ、とか言ったら、変にこっちでやらしくなるじゃないですか。
まあ、そう思うんですけど、もう一周回って諦めてますよ、
ね。そうですか。僕が一ついい返しを教えていきましょうか。
なんかあるんですか？
ペガさんがって言われたら、いや、そうでしょ、はい、って言うんですよ。
いや、めちゃめちゃ嫌な感じ
で。そうですよね、つって。
いや
逆にそこをストレートに言うことによって、あって思わせる
っていう。いや、ストレートそう思ってないですから、本当に。
まあ、そんな感じでね、ペガさんと、はいはい、まあ、シン・ゴジラの話をしようっていうところなんですけど。
イェイ。
もともとペガさんがツイッターでね、もしかしたらツイッターに書いてたペガさんの言葉を僕が拡大解釈した言葉を口から吐くかもしれないですけど、
はい、
その時は事実とは違うってことを言ってくださいね。はい、
あ、わかりました。
だからね、ペガさんのツイートを見た時に、
うん、
なんかピンとこなかったって書いてあったんですよ。
確か、うん。そうそう。はい。
なんなんこのクソ映画はみたいな。
いやいやいやいやいやいや、拡大してますよ。
これ嘘です。
かなりもうすごいですよ、それは。
すいません、そこは僕が面白おかしく付け出しました。
いや、やっぱりそうですよ。ものすごく今なんかこう、背筋がこう、いや、僕、あれなんですよ。単純に、僕の周りのタイムラインが、だからすごく買ったんですよ、本当に盛り上がりが、皆さんが。なので、僕、大概、いろんなものを楽しめる自信があるんですよ、結構。
そうですね。
面白くないというのでも面白いと思えるぐらいのことがあったりするんで。
それはだいぶ自分を錯覚させてるような気がしますけど。
いや、だからまあ、なんて言うんだろう、甘いんですよ、なんか、まあ、採点で言うと、基本的に。
期待値が低いんかな。
基本的にそうなんですよね。
うん。
ただ、まあ、そう言ってすごい言われてたら、まあ、確実に僕はもう、なんか楽しむぞと。
まあ、確かに。
もう、ヒャッハーってなるっていうぐらいの、勢いで行ったら、佐田さんと同じかは分かんないですけど、まあ普通に面白かったぐらいで、やったんですよ、僕はね。それがだから自分的にショックだったというか、なぜ僕はヒャッハーになれなかったんだっていうところが、それが、理由がその時分からなくて、そのなんかここが僕と合わなかったんだとか、乗り切れなかった、みんなみたいに乗り切れなかったんだっていうのが、わからなかったっていう意味で、そのピンとこなかったというか。
なるほど。
なんか、なぜなんだろうっていう。なんか、そこで、なんかちょっと、なんか自分にショックを受けてた感じなんですよね。なんか楽しめなかった自分、なんか悔しいなっていうか。
なるほど。
なんですよ。でも、まあ、基本的にはすごいじゃない。基本的に面白かったっていうのは、別に映画としては面白かったんですよ。本当に。うん。ただ、みんな、僕の、知ってる特に感性が近いんかなと思われる皆様、うん、近い皆さんと、うん、までの、なんかテンションになれなかったんですよね、単純に、うん。なんかそこが、だけですよね、なんかこう、僕が、なんかなんか自分の中で残念というか、なんでなんだろうっていうの
を。いやだからね、だからそういうことをツイッターで書いてたから、
はいはい。
あ、逆にまあそこは面白いなと思ったから今回ペガさんと話そうと思ったんですよ。やっぱりこう、うん、僕の周りをこうぐるっと首を回してみたとしても、みんな百ハーしか書いてないから、はい、まあ百ハーな話はもう誰かがどこかでしてるじゃないですか。
はいはい。
なら僕たちはやはり最初のね、コンセプト通り、こう狭くて浅い立ち位置から話せる何かがあるのではないかってなった時に、まあ、ペガさんのその意見を見た時に、うん、まあ分かる気するなと思ったから、まあ、
ちょ
っと、
うん、
今回ペガさんと話そうって言ったんですね。
うんうんうんうん、
まあただ僕は今回の映画は楽しみましたけどね。
やらしいですね。いやなんか、お前とは違うぞ的に、なんか、急に手のひら返された感じがちょっとなんかこう。
エヴァンゲリオン新劇場版9より楽しみましたね。
なるほど。
で、まあそんな中、ちょっとワンちゃんともなんか話す機会があった時に、まあゴジラ見たみたいな話をしたら見たっていう話を聞いていたので、
はい、
まあそれやったら、今回収録するけど、混じるっつって読んだんですけど、
はい、
まあ、ワンちゃん的にはどうやったんですか？
そう、僕、てっきり今回、みんなと楽しいよねっていう、楽しかったよねっていう話だけを共有すると思ってたんで。
え？
なるほど。
はい。僕は最高だったんですよ。
うんうん。
うん。だから、結構、今後、この話どうしていこうかって思ってますけど、今。
いや、別に、最高。そうそうそう。まあ、なんやろ、そこの温度差、そこがめっちゃ話しにくいなと思うんが、
はいはいはい。
あのね、みんなヒャッハーっていうのはいいんですけど、そのヒャッハーになってる理由っていうのは意外と誰も語ってないんですよ。う
ん、あ、そうなんですか？
なぜ自分がこんなにヒャッハーになっているのかっていう、うん、自分の話は意外とみんなしてないなと思って。
あ、
逆にそこはワンちゃんに聞きたいですよね。最高だって思える理由は何かっていう話で。
はい、僕が一番良かったって思うし、ところは、
うん、
なんか、めっちゃアニメって思ったんですよ。この映画を見て。はい。
うん、
で、まあ。
めっちゃアニメっていうのは、
はい、
アニメっぽいっていう意味ですか？
アニメっぽいってことですね。
お、
特にキャラクターが、ものすごくわかりやすいキャラクターばっかり。
うん、
で、その、個人だけじゃなくて、組織も含めて、
うん、
あ、日本人ってこうだよね、みたいな。
うん、
だったりとか、
うん、
それこそ、なんか、あ、まあ、官僚とか政治家ってこんなんだよね、とか、うん、そういう組織っぽいところも含めて、
うん、
その、アニメっぽいっていうのがあって、
うん、
で、そっからわかりやすく、その、オタクっぽい映画だったんですよ、
うん、
この映画が、
うん。
で、そのオタクっていう対象が、
うん、
日本人全体に広がってるオタク文化っていうか、
うん、
日本人を対象としてるオタク映画だと思ったんですよ、このゴジラって。
うん、
で、だから、あ、結構日本人ってオタク気質多い人多いじゃんって、
うんうん、
なんか、導入観客数とかを見て、
うんうん、
まあ、なんだ、オタク多いじゃんっていう風に思ったところが、まあ、また嬉しくてっていう感じだったんですけど、
うん、
だから、なんだろうな。オタクって楽しいでしょって思った映画でした、これは。
そこで言うオタクっていうのはどういうものの存在のことを言ってんの？
あ、そう。この話をしてもいいです。
簡潔にお願いします。
簡潔にですか？
そんな長くなるんですか？
いや、僕が話したかった場所そこなんですよ。
あ、じゃあ、いや、いいですよ。
いいですか？じゃあなんか、だひとまずその、よくみんなオタク的って言うんですけど、オタク的ってすごい抽象的じゃないですか、
すね、
定義として。だから、僕の中ですごい、確固たるというか、まあ、具体的に分かりやすい定義を考えてて、
うん、
でそれってのは物語の外側を楽しむってことなんですよ。
うん、
っていうのは、二パターンあって、一つは、メタファーとして捉えて物語に還元させるパターンと、
うん、
あと、キャストとか、スタッフとか、
うん、
あと物語とは全然関係ないディティールの部分に関して楽しむ部分っていう、
うんうん、
その完全に外側だけで完結するっていう二パターンがあると思うんですけど。
まあ、映画の物語の中ではないっていう意味での外側ってことですよね。
そうです、そうです。うん、だから、一回自分の知識っていうものが外側にあって、それを、まあ、映画に関係させるかさせないかっていうだけで、結局その映画の外側に自分の楽しさを求めるっていうのが
おかしい。客観的に見ている感じですよね。まあ、客観的には俯瞰的に見ている感じかな。
はい。で、その二つがあると思うんですけど、それが、 今回のシンゴジラってものすっごくわかりやすく表現されてるんですよ。うんうん、で、しかも、そのオタク的な楽しみ方の、その、ボルテージが、の上がり方として、
うん、
自分が特別だなって思えれば思えるほど、ボルテージ高まるんですよね。
うん、ああ、なるほどね。
はい。まあ、結局わかりやすく言うと、知識が多ければ多い方が勝つみたいな世界なんです、
う
ん。
まあ、確かにそうかもね。
うん。で、今回って、日本人が思う日本人像っていうのがものすごく描かれてるんですよ。
うん。
だから、日本人が見て、あ、日本人って確かにこうだよねっていう風に、思う描き方、
うん、
だから、その世界っていう、その全世界から比べる少数民族日本みたいな、中での日本の良さみたいなやつが描かれてて、
うん、
で、その楽しみ方っていうのはすごいオタク的じゃないですか。今言った感じで言うと。
まあ、確かに外側を楽しんでることになりますからね。
そうなんですよ。だから、すごいオタク的だな。でも、日本人全体を対象にしてるなって思ったんですよ。
うん、うん、うん。わかりますよ、僕は。
はい。
ペガさんはどうですか？
どこ？
あ、言っている意味はわかる
です。ああ、そうなんだ。なんか、そうだな。だから、その、今回のこの映画って物語自体を楽しむ映画じゃないと思うんですよ。
うん、そうね。
うん、で、その外側を楽しめるかどうかっていうのは本当にオタク的な気質があるかどうかっていう話で、
うん
う
ん、
で、こんだけの売り上げがあるっていうことは、あ、日本人ってオタク気質すげえ高えんだなっていうふうに思った。で、
うん、
なんか、それを確認できたのが嬉しいみたいな、
なるほど。
ふうに思います。
ああ、なるほどね。
はい。
それであれば多分僕はほんならお客さんじゃなかったってことです
ね。いや、それね、だから今はワンちゃんいいこと言ったなと思うんが、ペガさんは全くそこがピンと来てないっていう点がそこなんですよね。
うん。そこない、ないですからね。あの映画に求めてないんで、基本。
だからまあ、
それがメインであれば多分僕は、要は求められてない客っていうこと
だ。いや、そうそう。だから僕は本当にペガさんに、ね、何がピンと来てなかったんですかって聞いたら、
はい。
まず単純な話、感情移入ができなかったって話をされてたじゃないですか。
そうですね。
うん、まさにそれって、オタクじゃない人だから、ゆえやと思うんですよ。
うん。
なんかね、そのワンちゃんの言ったことを、まあ僕の意見として、まあ解釈なんですけど、
うん、ま
あ、今回の映画って日本人あるあるじゃないですか、言ったら。
そうなんですよ。うん、
あるある日本人確かにこんな会議長引きそうとか、なんか、攻撃する一つをとっても、うん、そうそう、こんな手順踏みそうとか、そういう日本人あるあるがめっちゃ描かれてんなっていうのがあると思うんですね。
うん、
で、それが、庵野秀明っていう監督の作家性と相まった演出がされた結果が、ああいう見せ方みたいな感じなのかなって俺すごい思ってたんですよ。
うん、
で、そこに庵野秀明っていう人間のことをどれだけ知っているかとか、ゴジラの過去の歴史とか、文化的文脈っていうのをどれだけ知ってるかっていうのが乗っかると、より細かいとこまで楽しめるし、その受け皿もちゃんと用意されてる映画やなってのはすごく思ったんですね。
うん。
でも、なんて言うんですかね。確かに物語自体は、ゴジラが街に来た、街を壊す、それに対して人間たちが頑張るぞ、こう、だけの話だから。
うん。そうなんですよ。
そこにじゃあドラマを感じられるかどうかって言った際に、まあ、わかりやすいキャラクターではあるけれども、あくまでそれは、将棋の盤に置いてある駒みたいなもんであって、
うん。
なんか、その、今日以上で活躍しているサッカー選手みたいなもんじゃないですか。
うん、
なんか、こうなんていうんですかね。自分がその中の登場人物に感情移入して映画を体験するっていう形ではそもそもないじゃないですか、今回の映画って。
うん。
もしそれができるとするならば、うん、皆さんそれは確率それぞれ任意に行ってくださいね、みたいな感じでしょ。
うん。
うん、そうですね。
だから、そのトリガーに引っかからへんかった人からすると、なんかみんながなんか前でバタバタしてるわぐらいしか。
あ、そうなんですよ。だから結局だから、まあ好みじゃなかったっていうか自分のこんなかなと思って行ったらそうじゃなかったっていうか、なんかなんていうかね、うんうん、三国無双やりに行ったら三国志のシミュレーションゲームやらされたみたいな。
あ、そうですね。もうそんな感じするかもしれない。
まあ、だから結局だから自分がこうだったらいいなって勝手に、まあシンゴジラ見る前に、こうゴジラで、まあ思い描いてたのと、要は自分が思ってたのと 違うかったっていうだけと言えばだけなんでしょうけどね。
うん、
まあ確かにね、その乗っかっていけない人もいるだろうなとは思いましたよ、見てて。
うん、
で僕はね、そこがね、卑怯な意見かもしれないですけどね、結構半々やったんですよ。
うん。
まあそれはそれとして楽しめたみたいなところがあって。だからまあ、ペガさんの言ってることもすごいもっともやなっていうのは分かる。
いや、だから、いや、僕もだから、楽しめたって、まあ、なんていうか、逆に言ったらシミュレーションゲームを用意されたのに、
うん、
その、面白かったなっていうのはあるんですよ。なんて言った
ら。あ、そうそう、だから、別にまずい料理を出されてるわけではないから、単に自分が思ってたのと違うかっただけの話ですよね、そこに。
だから、ラーメン食いに行ったのに、パスタ出されて、
うん、
って思いながらも、でもこのパスタうまいやんってなってる、うん、感じなんですよね、なんか。
うん、
なんて言ったらいいのか分かんないですけど、でも口はラーメンだったから、
かね、
なんかちょっと、あれみたいな感じだった、だと思うんですよね、なんか。
そこはもう責められるべきところではないですからね。
うん。
でもそういう人は多いんじゃないかなと思いましたけどね、今回映画見てて。
そうですね。なんかシンゴジラを、なんか端的に表すと、すごい平凡なストーリーの上に、こう、すごい絵的に印象に残る絵だったりとか、その人その人がこう、のなんかオタク気質くすぐるような設定だったりとかっていうのを添加したものなんですよ、シンゴジラって今回って。だから、ストーリーを楽しみに行く人だと、穴がありすぎてなんだこれっていうふうに思うと思うんですよね。その、例えば、シンゴジラの一番最後のシーンとかって、ゴジラが都合よく行きすぎじゃないですか。
まあ、なんでそんなビル倒れるところにおんねんとか、なんでそんな薬飲ませるところに倒れんねんとかでしょ。
そうです。だから、ビルごときでお前倒れねえだろみたいな、ふうに思ったりとか、やっぱあるんですけど、やっぱそこの部分を、こう、補う添加物がすごかったんですね。
シン
ゴジラ。うん。で、その添加物、だからジャンクフードめっちゃ好きな俺にとってはすごい美味しかったんですけど、
うん、
なんか素材の方を大事にするとどうかなって思う部分は僕にもあります。
だからね、なんか僕もね、シンゴジラ見てあ面白かったなと思ったけど、周りほどヒャッハーってなれなかったこの温度差の違い何やったんやろうと思ってたんだけど、まさにそういうところで、なんかやっぱりヒャッハーってなれる人は自分でこう乗算していくんですよ、なんかヒャッハー要素、うわーって。それが、その、ワンちゃんのオタク気質である、なんか、素養とかやと思うんですけどね。でも僕は、そこが、せいぜい乗っかれて、日本人ってそういうことだよなっていうところまでしか乗っかれへんかったから、それ以上の、重ねる何かっていうのは自分の中になかったんですよ。だから、面白かったけど、百花はなりきれへんなっていうのを見たときに、あ、俺ってそんなにオタクじゃないんだ、と思いましたね。
なるほど。
ああ、なるほど。
でもまあ、ワンちゃんが言うように、日本人オタク多いやっていうのは、その通りで、やっぱそういう、やっぱ国民性としてオタク気質だと思うんですよ、そもそも日本人っていうのが。なんか、そういう、あるあるの設定をめっちゃ細かく積み重ねられていったら、すごいなんかわかるわっていう気持ちになったり、そのわかるわっていう気持ちがトリガーになって、積極的に細かいところを自分で掘り下げていくような気持ちとか、そういうのって結構、なんか日本人に多いような気がするので、そういう意味で、まあ、いわゆる世間から見ると、オタクじゃないような人でも見て面白いとか言ってるのはそこかなっていう気はするんですけど、
うん、
一段レイヤーがバンって上がって、本当の意味でのオタクっていう層の着地点から見ると、俺ってそんなにオタクじゃねえじゃんと思いました、
ね。
やはりここは狭くて浅いやつだぜと思いましたから。
確認したね。
ただ、まあ、ベガさんが言うように、それはそれとして、なんか、まあ、単に映画としての映像表現の部分であるとか、まあ、新シーンのよしよしの演出であるとか、まあ、単純に話の展開とかには乗っかっていけたから、まあ、見終わった後の充実感っていうのはあったんですよ。楽しかったね。で、また今回の映画はすごい情報が多かったじゃないですか。めっちゃめっちり凝縮されてたでしょ。
うん。
なんかもう、セリフであったり、画面の情報であったり、いろんなものが凝縮されてたような、めちゃくちゃなんかぎゅうぎゅうに固めて雪玉ぶつけられたような感じだったから、なんか、それだけでも、ああ、なんか見たっていう感じがしてね。なんか満足感
そう。なるほど。
うん。
まあ、ただまあ、そこまで最高かって言われると、最高まで登り詰めるほどの素養は俺にはないと思いました。それは映画のせいでなくて、うん、僕の内側から湧き出るオタクな素養っていうのがそんなにないっていうのはちょっと思いました。 まあ言ったら、庵野監督は言ったとこ、言っても、まあオタクじゃないですか、ヒットマンの人自身が。超オタクじゃないですか、あの人自身が。
うん。
なんか昔の特撮のオマージュとかいっぱい入れてるじゃないですか、
今回
の映画の中に、
はいはい。うん。
まずそこに気づかないっていうところであるとか。
うん。
あと気づいたとしても、そこまでワクワク感がおそらくオタクの人ほどないとか。
うん。
そういう意味では、要所要所でドライになる時ありましたね、なんか。
またかそのオタクを気にするとそこで、おぉ、あんの分かってるみたいな感じになって、
なるんやろうな、盛り上がってくっていうところで、ちょっと俯瞰的になっちゃうみたいなところありましたね。
なんかちょっとだけフォローを入れさせてもらいたいのが、そのオタク気質か否かっていうのが、このシンゴジラで別に分かれるわけじゃなくて、なんか、シンゴジラってすごい、だから、日本人っていう対象に対してすごいインスタントにオタク的な楽しみ方が提示されてるだけなんですよ。だからその人が本当にオタクかどうかっていうのはまた別の問題で、オタクっぽい、いい、オタクっぽい楽しみ方こんな感じでできるよっていう提示されてるだけなんですよね。
オタクっていう言葉使うからそこら辺がなんか曖昧な意味になってしまうんですけど、
うん、そうなんですよ、
まあまあ、単純に僕はそこまで掘り下げようと思わない映画だったなっていうところやったんで。
うん。
それを言うと、じゃあおもろなかったんかいみたいな話になるから、いやいや、そうじゃなくてねっていうところが言葉の難しいところでね。
そうですね。
やっぱ、ヒャッハーと思ってる人はめっちゃ掘り下げていってるんですよ、自分でどんどんどんどん。
お
そらく俺自身にはその力はないなってことなんですね。
まあ、シンゴジラに関してはって話ですね。
そう、うん。で、そんな俺が、じゃあシンゴジラを見て言えることは何かっていう話を考えたときに、
うん。
まあ、やっぱ外側の話はできないと思ったんですよ。そう、逆に。
うんうん
うん。俺はもうあくまであの物語を見て、映画という、シンゴジラという映画を見て、まあ、物語も含めて、あの映画を見てじゃあ感じることは何かっていうとこしかもう語れないなってことなんですよ。
うんうん。
じゃあそれは何かって話なんですけど。
お、はい。
仕事頑張らななって思ったんですよ。
いや、わかんない。わかんないです。わかんないです。
え？
説明が足りないです。
説明欲しいですね。ちょっと説明。
いや、やっぱ仕事頑張らなあかんよなって思いますね。
いや、仕事頑張らなあかんっていう言葉だけはすごいね。僕もそうだなって思うんですけど。
僕ね。
ゴジラを見て思ったわけでしょ、さ
あ
さ
あ。僕ね、あの、シンゴジラの中で一番感情移入ができた人間誰かっていうと、
うん。
あの、血液凝固剤をね、日本中のプラントに依頼をしてたじゃないですか。はい
そうですね。
もう明日までにいるね、はい、みたいな感じでね。
うん、うん。
二日後までにいるね、みたいな感じで。
はい。
その時に、いろんなところでいろんな人がブワーって働いてる風景がちょっと映ったでしょ。
うん。
ほら、どこかのプラントで、ヘルメットかぶったおっさんが何かをやってたシーンに、めっちゃ感情移入してもうたんですよ。
マジっすか？
いや、この人。
そこに。
この人多分なんか、何日か寝てへんねやろな、とか。
あ。なるほど、なるほど。
でもゴジラ倒さな、明日の生活も見えへんから、やっぱここは頑張らなあかんところやろうし、おそらくこの働いてるサラリーマン、うん、おっさんの上司とか部下とか同僚とか全員、なんかいろんな複雑な気持ちで今働いてんねやろな。でも、ただ一つ、ゴジラなんとかせななっていう気持ちやってんねんなって思った、プロフェッショナル感をちょっとしたシーンで感じてしまったんですよ。
すごい感じてるじゃないですか、そのシーンで。
それを感じた時に、俺がこの立場やったらその時働けんのかなと思ったんですよ。
そこまで行きましたか？
そう。やっぱり、基本的に僕、結構自分のことしか考えてないから、そんな状態になったとしても、俺は自分勝手に逃げ出したりするんじゃなかろうかとかね。
ゴジラ来てるとしても。
ゴジラ来てるとしても。あのね、それはね、今回のシンゴジラじゃなくて、はい、エヴァンゲリオンの時とかも、ヤシマ作戦の時とか見てても思ったんですよ。
あ、知
ってます？エヴァンゲリオンのヤシマ作戦。
はい、はい。
日本中の電力を一気に集めてっていう時に、はいもう世界中の人が協力するわけじゃないですか。
うん、そうですね。
俺その協力する側に行けんねやろうかと思った時があって。なんかそういうのは頑張れる人が頑張ったらいいとか思ってしまうタイプなんですよ。
ああ。一人ぐらい休んでもいい。
そう。逆に、なんつうかな。逆に俺とかが何かを手伝おうと思っても足手まといになるくらいやったら手伝わない方がいいのではっていう自分に甘い感じの決断を下してしまった上に参加しないっていう選択をしそうな感じがするなと思って。でも、うん、もうあんなシンゴジラがね、あんな風になった世の中においては、そんな死ぬこと言ってられない状態にもあるわけじゃないですか。
そうですね。
その時に果たして俺は頑張れるのだろうかとか思った時に、プラントで何かわーって働いてるヘルメットのスタメントの時に、こいつ偉いなと思って。 で、仕事頑張らなあかんなって思ったんですよ。
そこなんですね。
これは多分、数人の人には共感してもらえると思います。
結構ですよ、それ数人って。
あ、そうかな？あとね。
いや、僕、正直、時間がだいぶ経ってるからか分かんないですけど、その、説明してもらえた物資のそのヘルメットのおっさんがちょっとあんま出てこないですよね、
でも。じゃあもう一つ僕、
映像が。
もう一つ。もう、別に僕、この映画に関して思ったこと、それ一つだけじゃないです。他にもいっぱい思ってますよ。
おお、
それはまずじゃあ、巻き散らしていただいてよろしいですか。
いっぱい聞きたいです。
は
い
は
い、
まずそのゴジラがね、その、まずね、一番最初にゴジラが、まだ全然ゴジラという状態じゃない状態で、なんかあれなんですか、海ボタルに行く、そのトンネルの途中で、なんかボーンと音が鳴って、はい、なんかこう、一般人がこう、避難される際に、ちょっとみんな、iPhone とかでわーとか言って、なんか撮ってるシーンあったじゃないですか。
ありましたね。
この地下とかこんな風になってんだ、みたいな感じのとことか。
ああ、あったあった。はいはい。
あそこでまずわかると思ったんですよ。なんか、そういう非常事態の状況であったとしても、なんか非日常の部分に対するワクワク感っていうのを、なんか俺多分感じてしまうんやろな、っていう意味で。わかる？
うん。
うん。わかると思わなかったですか？
いや、僕わかりますよ。絶対、期間感じないですもん、あんな。
そうでしょ。
あんなことなっても。
いや、そこで、お、なんか、わかるわ、っていう。で、そういう、わかると思ったっていうところが一つと、あと、ゴジラが上陸し始めてきて、第二形態から第三形態に、はい、変な、なんか、目玉がグリグリした、よう分からん、第二形態のところから立ち上がるときにですね、
はい、はい。
マンションが軒並み倒されていったときがあって、
うん。
あのときに、なんかちょっと家庭で、早くしないと、逃げると、
はいはいはい、
逃げないととか言ってた人つけて、わーってなったときとかあったじゃないですか。
あ、なりましたね。
あのシーン、一連のシーンを見て、
うん。
これ生き残っとっても住宅ローンどうなんのやろうとかね。これたまらんなーって、こんな、地震保険じゃないもん。火災保険とか地震保険じゃないと思うと思って。
ゴジラ保険でないですもんね。
ないもん。あの世界にはつぶらやエイジがおらへんから、怪獣っていう概念がそもそもないんですよ。そんな状態であんな状態になった、うん、あんな奴が出てきて、ボコボコにマジ壊されたとしても、保険で適用なんかされへんわけですよ。うん、ほら、こんな状態で生き残った後、じゃあどうやって生活していくねみたいなことをめっちゃ真剣に思ったってい
う。二重ローン。二重ローンです。
とはいえね、もう、周りみんなそうじゃないですか、あそこ。
そうですね、
自分の家だけじゃないですよ。あんなもん、東京の都内の一部がボコボコになったわけだから、うん、じゃあなんか特別措置とか出んのかな、とか。
そこまでまた考えてるんですね。
まあそこまで考えたっていうか、単にたまらんわと思ったんですよ。この一
部の
立場にしてみたら、
まあね、
おいおい、こんなほんまシャレならへんぞ。
偉いことなってるぞと。
偉いことなってるぞっていう。で、その後、まあゴジラが散々いろんなことをやった時に、放射線を吐いた時があったじゃないですか。
はいはいはい。
あの放射線のところは一気にたまらんやんと思いましたね。こんなんされたら。
うん、確かに たまりませんよな。
で、あの時に僕はふと思ったのは、僕、関西の淡路の大震災の時、うん、経験している立場の人間なんですね。はい、
うん。
大震災の渦中にいた経験はあるんですよ。
はい。
ただ、あれも、ま、20年前の地震でしたけど、うん、僕の住んでた地域はそれほど被害がひどくはなかったから、
うん。
それこそあの時に大変な騒ぎになっていた中心部ではなかったので、
はい。
そんな悲惨な目にあったとか正直ないんですが、まあ、うん、震災を直撃体験した世代ではあるんですね。
はい。
で、それと、この前の地震ですよ。東海の地震ありましたじゃないですか。
はいはい。
あの時は、テレビで見れた、風なんですよ。
うん。
テレビで見たら無事なんですよ。だから、はい、自分のところに、自分が体験した地震の照らし合わせて、めっちゃ大変なことになってるわ、って言いながらも、リアルタイムで自分のところが、うん、そんな大変な騒ぎになっていたわけではなかったので、どこか気持ちのどこかにテレビの向こうの話っていう世界が正直あったんですよ。
うん。
でも、その震災の、その、情景っていうのが、日々毎日テレビで、映し出されることが継続的に起こることによって、
はい。
ちょっとずつ自分の中にも、地続き感っていうのが出てきて、
うん。
途中でめっちゃ怖くなったんですね。原発の話もあったし。
はい。
なんて言うんですかね。やっぱ、テレビってどこかフィルターがかかってるから自分とは違う世界のことってすごい認識してしまうんですけど、
うん。
でも、 体感がそれに追いついてくると、途端に急に現実問題として降りかかってて瞬間にめっちゃ怖くなるんですよ。
うん。
日本この先どうなってしまうんやろうとかね。
うん。
そういうのないですか。なんか、それと同じようなことを今回ゴジラを見て思ったから、あの放射線を吐いた時にめっちゃ怖なったんですよ、なんか。
うん。
こんなん現実残ったらどうするの？めっちゃ怖いやん。どうしようもないやん。っていう、なんていうんですかね。どうもできひんやんっていう、あの感じ。なんか、何をどうしてもどうもできひんやんっていう感じ。
うん。
に、なんとも言えないいたたまれなさを感じて、で、その時に、あの放射線で焼かれた、
うん。
ビルに住んでた人たちは今どこにいるんだろうとかね。あと、うん、あのゴジラが東京を蹂躙している、風景を東京以外で認知している人たちはどんな気持ちでいるんだろうとかね。
ああ、そこまで。
うん、で、おそらく、あれも基本的にシンゴジラって東京の話じゃないですか。
日本
で言いながら、
ね、う
ん。ってことは、東京以外の人からすると、うわ、あんなん出てきとんや、すげえみたいな感じで一言で見ている人も絶対おるはずなんですよ。
うん。
でも、
いや、いるでしょう。
でもそんな人でもおそらく、あんな状態が何日も続いたら、おいおい、これシャレにならへんやんけっていう気持ちになってきてるはずなんですよ。でもそうは思っても、何もできひんじゃないですか。あんな非現実的な不可解な状況に陥った場合。理不尽やし。じゃあもう、なんて言うんですかね。無力感しかないと思うんですよね。うわ、どうしよう、もうあかん、世界の終わりや、みたいな感じで。と、似たような体感をしました、あの時。
うん。
だからよくこう、今回のゴジラは、震災、災害として描かれるとか言えるじゃないですか。
うん、
そういう意味で僕は、あ、そうやなと思いましたね。なんかもうどうしようもない感を感じた。
なんか確かに、あの、沢田さんがおっしゃるそのリアルさっていうか、その、本当の地震とのっていうのまでは僕はリンクは、その時見てる時に、直接怖さとして恐怖として感じたわけじゃなかったんですけど、あの、なんかこう、まあ、もう夜ですよね。
うん。
なんかこう、歩き回ってる時の、なんか絶望感っていうか、うん、あれは、僕、なんかたまらなくなりましたね、僕もあのシーンというか。
そう。別に僕も、
ああって。
地震を照らして合わせてたわけじゃないんですけど、やっぱり地震を体験していた身として、うん、あのリアルさの絶望感がより一層際立ったなっていうのがあったんですよ。まあ、だから、まあ、あれが地震を表現しているんだとかは別に言う気はないんですけど。
ただその恐怖感というかそういうのが思い出さ
っていうのは、すごい表現されているなと思って。
そうなんですね。だから、うん、僕もだから、あのシーンではもうなんか本当に、ってなんかもう、絶望だなっていうか、うん。まあ、すごいそれは感じましたね、あの時。
で、あの時に、明日からどうしようっていう気になったっていう。
ああ。
明日からどうやって生きていくんだっていうね。
それ現実社会でってことですか？
だからあの場に俺がもし
あの場にいたら、
俺はあの世界で生きていけるんだろうかみたいな。
うん。
それが、ま、さっき言ったプラントで働いてるおっさんの情景にもつながるんですけど。
なるほど。
なんか、毎日ちゃんと生きなあかんなみたいな感じの仕事ちゃんとせなあかんよなって、
うん、
プロフェッショナルってなんだろうかみたいな感じのとこまでなんか発想が飛んでいったんです
よ。いったね。
じゃあ我々3人の中でヒャッハーってなれるところを探そうじゃないかって話ですよ。
いいですね。いいですけど、いいですけど沢田さんだってあれですよ。プラントのヘルメットの人でしょ。
いやでもそれはあくまで。あの、例として一個
あれ
だけでね、別にあれが最高ってわけじゃないですよ。
あ、なるほど。
そんなあんだけ2時間ぐらいの映画を見て、あそこが最高やったらちょっと逆におかしいじゃないですか。それは僕も人並みに楽しかったなーって。
あ、なるほど、なるほど。
こういうのありましたよ。
ああ。それいいですね、これ。やっぱりね、せっかくなんで、こう、ヒャッハーっていうのを探して、それで。
そう、だからそこ
は、ここ
逆にすり合わせないといけないですよ。だから言ったら、こんだけね、この映画はね、見るポイントが一個じゃないって話なわけじゃないですか。
そうですね。すごいいっぱい。ワンさんは、やっぱり、外側がメインですか？その、なんかこう、中の、ストーリー的なとことか、シーン的なとこで、ここ、良かった、かっこよかった、みたいなとか。
ありますよ。
あります。
え、でも、さっきその、俺が一番好きなシーンが、沢田さんがすごい神妙になってしまった場所なんで。
え、あ、いや、え、あれじゃないですか、やっぱその、吐くとこじゃないですか、
そうなんですよ。
あ、でも、あそこはそれ上がりますよ、それは上がります
よ。あそこ上がりますよね。
一番上がったところですよ。
あそこ上がりますよね、やっぱりね。
なんか、あっこ、すげえ、背筋続々としました。
うん。した。うん。あれはやっぱり映画やからこそ、なんか悲惨な理不尽な出来事であって、うん、どうしてもフィクションで、ね、それを楽しめるっていうのはまた創作の、はいはい、どこでありますから。それは俺もあそこが一番おーってきましたよ。
ああ、よかった。なんか、あっこのその、ガス吐き始めたところから火炎放射になって、急に音がピーってなってレーザーになって、アメリカの軍機を撃墜するところとか、うん、すげえ、おー、かっこいいって思って。
うん、わかりますね、それは。
うん。
だからあそこもね、昔のゴジラやったら、火みたいなのを吐いて、まあ終了やじゃないですか。なんか3段階くらいやったでしょ、今回なんか。うん、で、最終的には巨神兵のビームみたいなの吐いとったから、ビルがなんかブインって切られていったところとかね、なんかすげえなって思いましたけど。
確かに。
まあ、まあ、僕も、だからその、ゴジラのこと知らないんですけど、元々のゴジラの、知らないんですけど、もう、なんていうんですかね、想像の遥か上でしたよね。なんかビームみたいなの出るっていうのはなんかこう、だからもう単純になんか、すごいな、これって、なんかこう。
しかも今回なんかむっちゃ長いとこまで飛んでったじゃないですか、ブユイーって。
むっちゃ長かったですね。
なんかなんていうんやろう。どうしようもない感じ。まあ、言ったらあれって、従来のゴジラを見ていた人にも、今回ここまで行くぜっていう表現やと思うんですよね、なんか。
うん。
え、そんなにみたいな感じをすごく感じたから。
うん。
どうしようもないか、半端ないなと思って。
うん。
しかもあれ、なんか、空から飛んでくる敵に関しては、自動で勝手に撃ち落とす機能付きでしょ。
いやー、あれすごかったですね。そんなんありかって思いましたけど。
ロボットかって思いましたから。うん、
自動で機能ついちゃったみたいな。
あのシーンは、一番空、すげえな。って思いましたね。
ああ。
なんか究極生命体になった瞬間みたいな感じがするっていうか。
で、またあの火吐いた後の余韻もちょっと長かったじゃないですか。もう街がベラベラと燃えてる
風
景がその後流れていくっていう。ああーっていう感じは。
うん。
絶望感だけ感じさせる余韻が。うん。
ありましたね、ありましたね、ヒャッハー、ヒャッハーパス。
あそこはまあ、ヒャッハーの一つに加えていいんじゃないですかね。
うん。
まず、一ヒャッハーでいいんじゃないですか。
一ヒャッハー。
そうですね。あとは。
あれはどうなんですか？要は、最後のね、うん、最後っていうか、そのゴジラを倒すために、
うん、
凝固剤的なものを注入するじゃないですか。はいはいはい、あれって、なんか、意外と派手さはないじゃないですか。なんかこう。
はいはいはいはい。
なんか歯医者さんみたいな、なんか、口の中にあるっていう感じの。僕、あれ結構好きなんですけど、地味な感じだ。あれはあんまりですか？
一回バーって入れて、
はい。
途中で、ちょっとむくっときゃ、バーンって弾き飛ばされる。
あ、いやいや、やれ、ダメですよね。
第一陣がね。はい。その後続けて第二陣が行くとこが盛り上がりましたね。
ああ、いや、
わかります、わかります。
わかる。うん。ですね。
もう容赦なく、
見てるだけに。
容赦なく、尻尾でバーンってやられて、あ、もうこの人たちはもう、めっちゃ頑張った、めっちゃ頑張ったけど、あさり死んだってなった後に、それでも第二子に躊躇なく行くところとか。
じゃあ、あそこ、無理ですよね。それこそ沢田さんの言葉借りたら、僕だったらもう二陣目に僕がいたら、うん、あの一陣目を見たらもう逃げ出しますよ、僕だけ。
そうなんですよね。うん、あんなすぐ行けへんじゃないですか。
あれは行くのがやっぱ熱くなるところですよね。
やれって言ったらね、もう特攻なわけですよ。
まあそうですよね。
その特攻をね、なんか美しく表現するのもいかなるものか意見も多分あると思うんですけども。
うん、うん。
でもいやもうここで俺たちやらなしゃあないやっていうのところで行く感じ。
うん。
まあそこは、まあ人として頑張れってこう。
そうそう、揺さぶられますよね。
まあ言ってますからね、あの作戦する前に。もう死んでくれっつって。
ああ、最初のね。
あそこもなんかね、なんか、当時の特攻部隊を早期させるみたいな意見もいましたけど。
うん。
いや、でも、自分が、矢口の立場やったら、しゃあないじゃないですか、ね。
うん。
もう、あれ嘘じゃない 話ですから、しょうがないじゃないですか。そうじゃないと、もうどうしようもなくなってしまうから。
うん。
まあ、そこは何やろう。逃げんだからこそ、頑張れって思えるシーンかなと思いましたけど。
うんうんうん。
そういう意味では、自衛隊の人はよう頑張ってんなって思いましたよ。
思いますよね。
いろいろ言われますけど、なんかすげえんだよ。
うん。
いやー、大変やなって。
なんか僕はそのシーンが若干視点が違うんですけど。
あ、そうな
の。あ、虹ってあるんだって思って感動しました。
はいはい。
あ、ね、なるほど、虹。
そう、なんか、割とその、なんか液体の方もギリギリで、
うん。
なんか、ギリギリ 100% ぐらいしかないみたいな感じのことを言ってて、だから第一陣がやられた時に、ああ、これでまた終わったって。だからハリウッドだったら、それで終わった後に、なんか、なんかの奇跡が起こってゴジラ倒せるっていうのが多分典型パターンだと思うんですけど、ちゃんと計画の中の一つとして第二陣が組み込まれていたんだっていうところに感動しました。
いや、だからあれもね、言ったら、そんな人、タンク何個も何個もあるから、もう次々と注入していかなあかんわけじゃないですか。で、なんか、グラフの表示やったじゃないですか。いろんな枝分かれしてるところに、チューってなんか、最終的に一つの管に集まって、ピュー 100% みたいな感じの時に。
うん、
ってことは、ロマンちゃんの言うように、最初から一陣二陣ってこう、引き寄られてるわけですよ。
うん、
え、じゃあ、一陣に誰が行くんっていう話になるよな、と思って。
ですよね。一陣辛いですよね、一陣は。
絶対一陣あかんやんって。
一陣一番、そうですよね。
やっぱ三陣ぐらいやったら、そろそろゴジラも動かなくなってそうな可能性高いみたいな感じやから。
うん。
そうやな。あの、ところであの、血液凝固剤注入するあの、ポンプ車あったじゃないですか。
はい。
あれ、てっきりあの作戦のために作られたもんやと思ったら、実際のあの車あるらしいですね。
あ、そう、見たらやっぱり。
なん
か、ツイッター見てたら、まさか自分が働いてる職場の車がこんなとこで出てくるとは思わなかったみたいなツイートがあって、え、実際なる車なんやと思って。コンクリートを流し込むんかな？なんかそれを映画の中では血液凝固剤を流し込むポンプ車にしていたみたいな。代用していたみたいなんですけど。元々あのコンクリートを流す車らしいですよ。
なるほど。
あるんや。細かっと思いましたけど。
そうですね。そういうのがやっぱり、外側っていうか、細かってちょっと感動するところですよね。あるんだ。
まあそういう意味では世界観を作るために徹底したリアリティにこだわってるっていうのはもう本当そうやなっていうところですよね。なんかあの、官僚の人があの会議のシーンとかコピー機バーって並べるシーンとかもあるあるっていうとらしいですから。
あの、あるんですね。
そう。実際になんかああいうことをするらしいですよ、なんか。有事の時に。
やっぱあれですね、その、ディティール、をすごいこだわった結果、その積み重ねがリアリティにつながってるんでしょうね。
そしてそれは漫画的な話をすごい説得力のあるものにするためのリアリティ、
うん。そうですね。
そういう意味では、なんか面白いもの作るために妥協せえんっていう感じはすごいするような感じですよね。
いますね。
まあ、第二陣が行ったところが第二百波。
第二百波
です
か。第二百波ですね。
第三、ヒャッハーありますか？
ヒャッハーじゃないかもしれないんですけど、その、初めてゴジラが出てくるときに、なんじゃお前っていう思いませんでした。
なんじゃお前も思いましたね、確かに。
今回、そのネタバレは極力見ないようにするって思ってたんですけど、たまたま見たときに、ゴジラの、今回のゴジラの映画のネタバレは、エンディングじゃなくて、どちらかっていうと、冒頭の方じゃないのか、みたいなツイートを見てしまって。
うん。
うわ、なんか見てもうたと思った時に、映画見に行ったら、あの、ピチピチしたやつが、まあ、バーで言った時に、
え？ピチピチ？
これがなんか、ネタバレ、言ってたあのネタバレに相当する何かなのかと思った時に、え？じゃあこれがどうなんねんってなった時に、最初、あれがゴジラと戦うもんやと思ってたんですよ。
うん。
あ、うんうんうん、うん。
だからまさかあれがゴジラになるとは。
そうなんですよ。僕も、ああ、これ、バーサスものになるんだなって思ってたら、からの、みたいな感じだったんで。
なんかね、あれもなんか、今回、俺、てっきり、実際の特撮で撮ってるもんやと思ってたんですよ。
ほら、ああ。
なんか CG を特撮っぽい表現にしてるんですよね、今回。
あ、そうなんですね。
そう。だからあれ、全部 CG みたいなんですよ。
確かに特撮っぽいですよね。
そう。あえて特撮っぽさの表現をしてる。
特撮っぽくついてるんですね。
そう。すごい
ね。
へぇ、
それも相まって、あのピチピチしたやつが最初出てきた時に、 うわ、こんな奴に殺されるのたまらんなと思いながら、こんなんで襲われたら、ちょっと死んでも死にきれへんで、思って。逆じゃないですか、あんなん出てきたとき。
確かになんかあれはね、ちょっと、
なんか脇から、
名店にな
る。わっさーっつってなんか出しとるし。
そうですね。なんか、そう、あっこで初めて BGM かかるんですよ。
あ、そうでしたっけ？
なんかそうなんですよ。でもなんか、あ、僕2回見たんですけど、その2回目とかで、いや、こいつ出てくるときにこんな荘厳な BGM は別に合わねえだろうとか思いながら。
だからもう、ちょっとしたコントに見えたからね。
コントですよね、ほん
と。だから、それも誰かの感想見たときに、ふふっと思ったんが、松本人志の大日本人を思い出したって書いてる人が多
い。ああ、なるほどね。なるほど。
確かに。
あの、チープさ。
確かに。うん、そうなるんかいみたいな。
あれもなんか、真面目なギャグやと思うんですけどね。
うん。
で、あそこ第三ヒャッハーですか。
ヒッャッハーに認定していいんですか。
ああ、でも、川を、遡りしていくときに、なんか車とかがわわわわわわって盛り上がっていったところとかはなんか、盛り上がりましたよ。
え、それは物理的にですか、映画の。
映像表現として、なんか、もってあいつがなんか、ね、渋滞してる車をもってこう、押しのけていくとことか、車がモコモコモコって重なって、なんか、それでもなおも進行は止まらないみたいな感じの時とか。
あ、なんか、あんなに軽いんだって思いますよね。車とか、船とか。
もじゃあ、別の話題なんですけど。
はい。
最後の尻尾何なんですか？
あ、出た、それですね。
あれどうなんすか？僕は正直あれ見て、はぁって思いましたけどね。
はぁですか？
いや、なんかあれ見ても別にワクワクとかはしなくて、なんやろ、はい、またかってなんか思ってしまったんですよ、なんか。
あ、なるほど。
また、その感覚すごい僕も近いですね。
またなんか謎振りまくって思って。続かせるって。
そう。
また、そうやってちょっと謎な部分で余韻残しといて、みんなに考察させる？と思って。
あ、そういうふうに思ったね。
何なんですか、あの尻尾。
え、ここでそれと考察するんですか？
え？
ここで、
人みたいな形がわーってなってましたけど、何なんですか？
え、あれ、ゴジラの分体だと僕は思ったんですけど。
そうなの？
いや、なんか、うん、なんか、じゃないのかなっていうふうには思ったんですけど。
なんか、うちの嫁は、あれを見た後、映画館出た後で、あの、ゴジラの尻尾から、じゃあ、死と出てくるんかなって言われて、え、うん、エヴァンゲリオンと繋げる気ておんのって思って、それやめてほしいって思ったんですけど。
すごいですけど、それ。
それだけはやめてくれって思ったけど。
まあ、でも確かに、シンゴジラすごいエヴァンゲリオンですからね。
いや、もうほんまそれだって、あんなセルフパロディでしょうよ、あの人のね。思いっきり音楽エヴァンゲリオンやったし。
あれ初めてなんかやった時笑いましたけどね、本当に。
明確な逆じゃない。逆ではないな。明確に真面目に演出してエヴァンゲリオンやったから。
うん。
そらそうやなって。そら自分の得意なことしようと思ったら、ああなるよね、と思って。
うん。
残しっぽ。あれもね、結局ゴジラのこと研究してた、アメリカに行った博士誰でしたっけ？
あー、なんだっけ？
死んだ人。ヨットから身投げしたんかなんか知らんけど、死んだ人おったでしょ。
私は好きにしたってやつ
で。え、結局、そのゴジラがどうやって成り立ったのかっていうのは、あの物語の中で謎じゃないですか。
はいはいはい。
で、なんか、人の解釈によっては、あの尻尾の集合体っていうのは、ゴジラが海の中で、自分の中に取り入れてきた人やっていう人もいるんですけど。そんなんめっちゃオカルトやんけ、と思って。
確かに。なんかでも人として考えるとでかすぎないかなって思って。尻尾の大きさから考えて。うん。
やっぱり、
どうなんだろう。
ミニゴジラがたくさん出てくる前触れやったんですかね。
そう、じゃないですか。ベビーゴジラがいっぱい。誕生するんじゃないですか。
個体でも最強な最強生物がたくさん現れるっていうパターン ?2 作目は。
じゃないですか。なんか、ゴジラって完全生物で、その、分身もできれば空も飛ぶかもしれないみたいなこと言ってたじゃないですか。うん、なんか、それかな、そのフラグの回収かなって思ったんですけど。
ああ、確かに次のシリーズに繋げられるように都合のいい何かは振りまいとんかもしれんな。 ってことは次の第二作があるとするならば、むちゃくちゃなんでもない漫画の話になりそうですね。
ですね。世界中にゴジラ飛びましたみたいな。
そう。
ってかもしれない。
めっちゃ意見真っ二つに分かれそうな二作目が。
そうですね。一がこんだけこういう感じで盛り上がると、二作目はだいぶハードル高そうです。
まあでもね、しゃあないと思いますよ。だって、昔のゴジラがあって、僕も一番最初の一作目のゴジラ見ましたけど、
うん、
あんなモスラと戦ってるようなゴジラじゃなかったですからね。
まあそうですね。
うん、
いや、でもね、なんかこう、ね、まあ、時として人はあれは原発のメタファーだっていう人とかもいるんですけど、まあ、カチカチに固められて、別にそこから移動させられるわけでもなく、まあ、とりあえず、ね、カチカチに固めたことによって、一時の脅威は去ったけど、根本的には何も解決していないみたいな状態。あるいはね、うん、まあ、原発のメタファーとして捉える人も、まあ、たくさんいるんですけれども、
うん、
単純に、え？あそこから街再興したら、あそこにオブジェとして飾られるわけみたいな感じでね、どうするんだろうみたいなことめっちゃ思ってしまって、
それは思いませんね、あれ。
ああ、僕も思いましたよ。
あの近くに住むやつとか最悪やんけ、と思って。
なんかしかも、やった当人たちも、まあゴジラは死んでないかもしれないけどね、みたいなこと言ってるから。
そんな危険なところに、え、どうやって再開発するの、東京ってめっちゃ思いましたね、あれ。
本当に。わかんないです。こっからやっぱ第三神道教師に移設されるのかもしれないですね。
ああ、なるほど。はい、そんな感じでね。なんか結構とっちらかった話になってしまった感がありますけど。
結構話せましたね。
そうですね。だいぶ話してますよ。これ編集しても1時間は確実に超えてるパターンかなっていう。
ああ、頑張ってください。
うん、まあまあ、でもなんか話してみて分かったのが、やっぱり今回のこの映画は、
うん、
人によってやっぱそれだけ見る視点がたくさんあるんだなっていうところで。
それはすごい感じです。
なんかあの、同じベクトル、に、たくさんの人を共有させるような映画ではないんだなってことは思いました、
ね。
まあ、視点であったり、価値観であったり、解釈であったりとか、本当に個々それぞれ様々に細分化されてて、おのおのでみんなヒャッハーって言ってるんだなっていうところで。また、そういう意味では確かに、あの、ポッドキャスト上でも、感想は増えるのがわかる気はしますね、なんか。
うん。
俺もそんな話好きないわって思ってたけど、めっちゃ喋ったし、フランスさんの話とかめっちゃ喋ったから、
めっちゃ喋ってた。
プランターのおっさんをについて話してるのは多分この狭く朝だけだと思います。
いやマジで俺はあれは結構な人が共感してくれると思ってたんよ実際。
うん。そう、やっぱり僕の反応がちょっと予想外やったんですね。
そう、あれは働いてる人であるならば自分と置き換えたときに。いや、この状態の時やったら自分も頑張るかな？でもどうかな？っていう風に思うんじゃないかなってめっちゃ思いましたから。でもそうじゃないんだ、と思って、
うん。
そういう意味ではやっぱり、そういうやっぱ見る、そういう視点の解釈が多い映画はいい映画って誰かが言ってた気がするので。
うん、まあ、
いい映画なんでしょうね。
すごい映画でしょ、映画ですよね、たぶ
ん。
まあ、そんな感じで。
うん、はい。
シンゴジラの話を。とうとうとしてきました
けど。はい。
まあ、今回ここで、ね、おさらば。
はい。
ですけど。
おさらば。楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
はい。
実はね、シンゴジラの回はね、この後もおそらく続くと思います。
そうなんですか。
もう、人からね、ちょっと話を聞きたいなっていう思ってる人がいますので。
うん、おー、楽しみにしてよ。はい。
その、はい、ね、予定が飛んだしなければ、おそらくもう一回シンゴジラの回があるかなっていうところで、
いいですね。
なんだかんだ言いながらも、シンゴジラにハマっているなっていう。
ですよね。
話しながら再確認しましたね。結局話したいんじゃんって、まあ思いました。
うん。
はい、
その方はプラントの気持ち、
そうやな、思ってくれんのかな、
これかもしれないですね。わかるかもしれないですよ、ね。
でもあれはサラリーマンやからこそ、思えるし。
あ、わかる、ね。
おそらく、俺の見解では、サラリーマンで頑張っていて、社会人生活充実しているとは、多分、そこには共感しないんですよ。
う
僕みたいにいやいやサラリーマンをしている人の方が共感しやすいはずですね。僕の。
まあでもいやいやしてる人はたくさんいてはりますからね。
だからもうあの話は言われてみれば共感できるっていう人はいると信じたい。まあそんな感じでね。
はい。
まあ今回は終わりというところで。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
ペガと
ワンでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
バイバーイ。